こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。英語読習法は、認知科学、言語心理学、発達心理学を専門とする今井睦による英語学習論の新書である。対象は初学者だけではなく、単語帳、文法書、授業、アプリなどを使ってきたにもかかわらず読めない。聞けない、使えないという停滞を感じる学習者にも及ぶ本書の中心的な問いは、英語を知識として教わることと英語を実際に運用できるよう学ぶことはなぜ別なのかという点にある。著者は単語と日本語訳を1対1で結びつける暗記や分かりやすい説明を受けることだけでは言語の柔軟な仕様には届きにくいと論じる。その代わりに学習者自身が予測し誤り修正しながら用例の背後にある語の意味や文法の働きを仮説化する過程を重視する。学習法の手順集というより効果的な読習を支える認知的な条件を検討した本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に教えることと身につくことを分けて考える。本書の出発点は説明が理解しやすいことと学習者が自力で使える知識を獲得することは同じではないという認識である。教師や教材が規則を整理して示せばその場では納得できる。しかし実際の会話や文章では限られた時間の中で語を選び文の関係を処理し文脈に応じて解釈しなければならない。説明を受けて得た分かったという感覚だけではこの処理を担う知識は十分に形成されない。著者が問題にするのは学習内容がそのまま頭の中へ移されるという受動的な学習感である。学び手は入力をそのまま保存するのではなく記憶知識を使って意味を推測しどこが合わないかを経験しながら自分の知識体系を組み替える。本書はこの前提から読習を教材の消化作業ではなく仮説を検証する活動として位置づける。したがって重要なのは解説の量や教材の難易度だけではない。自分が何を根拠に理解したのかどの部分が曖昧なのかを表面化させ修正可能な状態に置く学習設計である。英語力の伸び悩みを努力不足だけで説明せず学習過程の構造として捉え直す点に本書の特徴がある。次に英単語を日本語訳との1対1対応から解放する英単語学習では英語と日本語訳を対にして覚える方法が広く用いられる。本書はこの方法を全否定するのではなく、それだけでは語の意味を使える形で身につけにくいという限界を示す。異なる言語の語は世界を同じ区切り方で分類しているとは限らない。一つの日本語訳で処理すると、英単語がどのような場面で自然に使われ、どの表現とは結びつきやすく、似た語と何が違うのかが見えなくなる。その結果、訳語は思い出せても、文脈に応じた選択や理解ができない状態が起こる。必要なのは、訳語を最終的な意味として固定するのでなく、用例に近づくための暫定的な足場として扱うことだろう。複数の文脈に触れ、前後の語との組み合わせ、話し手の意図、対象となる事態を比べることで、学習者は語の意味の輪郭を少しずつ更新できる。ここで言う語彙学習は語数を増やすだけの作業ではない。自分の中にある意味の分類を英語の用法に照らして作り変える作業である。この視点は単語帳を使う場合にも有効である。日本語訳を答えとして即座に閉じるのではなく、例文から用法を確かめ、類義語との違いを問い直すことで暗記情報を運用可能な知識へ近づけられる。さらに文法を規則暗記ではなく、意味を予測する道具として扱う本書が示す英語学習の要点は、文法を正誤判定のための規則集としてのみ扱わないことである。文法形式は語順や時制を機械的に整える装置ではなく、話し手が何に焦点を当て、出来事をどのように捉えているかを伝える働きを持つ、規則と例外を個別に暗記する学び方では、未知の文に出会った時に、どの情報を手がかりに意味を組み立てれば良いかが育ちにくい。これに対し、形式と意味の関係を意識して例文を比較する学習は、文を読む際の予測を可能にする。例えば、ある形が現れた時に話し手はどんな時間的関係や視点を表そうとしているのかを考える。その仮説を別の用例で確かめ、説明しきれない例にぶつかれば修正する。この往復によって、文法は外から与えられた知識ではなく、理解と表現を支える内的な枠組みになる。読習者にとって大切なのは、難しい文法用語を増やすことではない。なぜここではこの語順なのか、別の形に変えると何が変わるのかを自分の言葉で問うことである。翻訳だけで文を処理せず、形式が担う意味を観察する習慣が初見の英文にも対応する力につながる。本書は文法学習を試験対策と切り離さずに実際の言語理解へ接続し直している。そして、多読を万能視せず、理解を伴うインプットの条件を問う大量に英文へ触れる多読は、英語学習でしばしば推奨される本書は接触量そのものが無意味だとするのではなく、量だけを増やしても学習が自動的に進むわけではないという認知的条件に注意を促す。 学習者が文章を大まかに読み流し、道語や構文を文脈から曖昧に補ったまま先へ進むなら、誤った推測や不十分な理解も固定されうる。基地の知識だけで処理できる内容を繰り返しても、新たな区別を学ぶ契機は限られる。だからこそ、読む素材の量と同時に何を理解できていないかに気づき、推測を検証し、必要に応じて立ち止まる活動が重要になる。これは一文ごとに辞書を引くべきだという単純な結論ではない。目的やレベルに応じて読み方を変え、学習の焦点を置く箇所を選ぶという問題である。例えば、内容を追う読書と語の使い分けや文の構造に注目する読書は役割が異なる。本書の観点では、多読は独立した魔法の方法ではなく、学習者の仮説形成とフィードバックを支える環境の一部となる。学習者は何冊読んだかだけでなく、読んだ経験によってどの理解が修正されたかを振り返る必要がある。この批判的な位置づけは、流行する学習法を目的ではなく、学習の仕組みから評価する姿勢を示している。最後に、誤りとフィードバックを読書を前進させる材料に変える読書では、正しい答えをすぐ確認できることが安心につながる一方、答えを見る速さが自分の思考を省略させることもある。本書の認知科学的な学習観では、誤りは単なる失敗ではなく、現在の理解のどこに問題があるかを示す情報である。まず自分で意味、用法文の構造について予測を立てる。次に辞書、文法書、音声、信頼できる解説などを用いて確かめる。この順序があるからこそ、正解との違いが具体的に見え、次の予測を改善できる。反対に、最初から模範訳や回答を受け取るだけでは、自分がどの手がかりを見落としたかを把握しにくい。ここで重要なのは、誤答を放置することでも、苦痛を伴う反復を称賛することでもない、誤りの原因を。語彙不足、構文の取り違え、文脈判断の不足などとして切り分け、再び似た場面で試せる形にすることである。また、フィードバックは正解不正解の通知だけでは足りない。なぜその解釈が成り立たないのか、どの証拠がより妥当かを考えられることが必要になる。自習者は学習記録や復習を達成量の管理だけでなく、自分の仮説がどう変わったかを追う場にできる。本書は孤独になりがちな読習を自問検証修正が循環する知的な実践として捉え直す結論として、本書は英語を長く学んできたのに暗記した語彙や文法が読む聞く書く話す場面で結びつかないと感じる人にとりわけ有用である。また単語帳多読動画学習アプリなどの選択肢が多すぎて何を基準に学習法を判断すべきか迷う人にも向く。すぐに使える定型メニューを大量に提示する本ではないため、短期間の成果だけを求める読者には回り道に見える部分もある。しかし、学習者が自ら仮説を立て、用例から意味を捉え、誤りを手がかりに知識を更新するという見方は、教材が変わっても利用できる。類書には、記憶術や試験対策、特定技能の練習法に重点を置くものが多い。その中で本書は、なぜ受動的な暗記や説明理解だけでは不十分なのかを認知科学の観点から問い直す点で際立つ。英語に限らず、言葉を学ぶとは何を学ぶことなのかを考えたい読者にも実践の判断軸を与える一冊である。既存の方法を捨てるためではなく、単語帳や読書、文法学習をより能動的に使い直すための基礎として読む価値がある。ご支援いただける場合は今井睦美。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。